こんにちは、心理カウンセラーの高森です。職場でしょっちゅう気づかれすることってありますよね。そんな時は大抵相手の表情が気になっているものです。もし相手の表情が良くなかったら、自分の何がいけなかったんだろうと思ってしまうんです。そして対処法をあれこれ考えてやってみる。その時の相手の表情もしっかり観察し、その反応に安心したり、ますます不安になったり、こういったことが頭の中を占領し、仕事に集中することができないこともあるんです。もしこういったことが続くなら、とてもストレスが溜まって疲れますし、やめたいですよね。今回はこのような気づかれをなくす方法についてお伝えします。気づかれをする人はいつも周りの人が気になっています。ある種過敏になっていると言ってもいいでしょうね。相手の表情やちょっとした仕草、声のトーンや言葉尻、こういったものをいつも観察していて、自分に対しての悪感情がないかどうか常にチェックしているんです。それだけ不安なんですね。根拠なくちょっとでも油断したら、相手は自分のことを悪く思い大変なことになると思い込んでいると言ってもいいでしょう。そのため言葉の内容はもちろん、言葉以外の相手の様子をすごく正確に把握しようとするんです。ただそういった兆候が何を意味するのかという解釈に関しては、あまり上手とは言えないことが多いですね。要は相手がマイナス感情を持ったということについてはかなり的確だったりします。しかしそのマイナス感情が誰に向けられたものか、自分なのか、職場の中の別の人なのか、それとも家族なのか、自分自身なのか、こういった言葉では読み取ることができず、マイナス感情があったら必ずそれは自分に向けてのものであるというかなり偏った解釈をしてしまうんです。そのため職場の誰かが不機嫌だと、極端な話全部自分が原因と思ってしまうんです。そして相手の機嫌が治るようにあれこれ試行錯誤する。これでは気づかれするのも無理ないですよね。それではこの気づかれはどのようにすれば楽になるでしょうか。気づかれのストレスを解消する方法を持つことも大切ですが、それだけでは追いつかないでしょうね。なぜなら自分に関係ないことまで自分の責任と思い詰め、負担になっているからです。もともと自分の問題ではないことを自分の問題として抱え込む。まず減らすべきはここでしょうね。例えば相手が不快感を感じたと思えるとき、直接関わりがあったのか、それとも単に同じ空間にいるだけなのか、そして後者ならば、まずは自分に関係ないと見なしてしまっていいでしょうか。職場においては直接的な関わり以外で相手が不快感を持つことが仮にあったとしても、それはこちらの落ち度でもないし責任でもないからです。直接的な関わりなく相手に対し不快感を感じることは自分だってありますよね。でもそれは相手が悪いわけではなく、自分の感じ方の問題なんです。同じ空間にいれば、綺麗事を抜きにすれば、そのようなことは日常三事でしょうね。ですからお互い様ということでいいのではないでしょうか。それにほとんどの場合、全然自分とは関係のないことで不機嫌になっているんです。相手が不機嫌な時に責任感を断捨離する練習ですね。そして直接的な関わりがある時に相手が不機嫌だったとします。この場合は少し吟味した方がいいでしょうね。自分が言ったことと相手の言ったことを見直していくんです。ただこの時に言葉以外の部分を深読みし始めるといういつものパターンに陥るので注意が必要です。言葉のやりとりだけを分析し、何がギクシャクさせているのか、どんな意見の食い違いで平行線になっているのか、そのようなことが明らかになら、コミュニケーションがあまりうまくいっていないのは確かです。この時に大切なのは、必要以上に相手の機嫌を取らないことです。気を回しすぎて疲れ果てるといういつもの形になってしまうでしょうね。だからちょっと軽いかなと思うくらいがちょうどいいです。言外のニュアンスをあまりキャッチしないようにするためです。そして言葉の上での行き違いを減らし、お互いの理解をより共有できるように話をすり合わせていくんです。職場においてはこのくらいがちょうどいいと思います。空気の読みすぎは空回りが増えて疲れるだけです。最初は怖いかもしれませんが、少しずつ慣れていきましょう。ただどうしても職場でもそれ以外でも頭の中であれこれ考えてしまい、疲れてしまうことはあるかと思います。こういった頭の考えをセルフトークと言います。このセルフトークの内容は吟味した方がいい時と必要ない時があります。直接的な関わりなく 相手が不機嫌だった時のことをあれこれ考えてしまうことがありますよね。これはいくら考えたところで事実の確認のしようがありません。所詮頭の中の仮説ですし、それに対して具体的な対応を考え実行したとしてもちぐはぐになることがほとんどです。結論としては、直接的な関わりのないことについてのセルフトークは全て意味がないとみなしていいと思います。頭の中に出てきたらいくら考えても意味のないことなどと自分に言い聞かせましょう。ここまでの内容は相手を思いやるの真逆なので違和感を感じるかもしれません。これはバランスの問題ですね。気疲れする人は文字通り相手に気を使いすぎているんです。このストレスを減らすにはその逆をやることが必要です。そして相手に気を使う頻度を減らすために必要なこと、それが相手との間に境界線を引くことです。別の言葉で言うならば事務的な対応とか水臭い対応、この方が楽ですね。今までの習慣でやってきた空気を読むはある意味日本人の美徳のようなものです。しかしそれが行き過ぎると自分にも相手にもデメリットが大きいんです。空気を読むと機嫌の良い悪いはある程度わかります。しかしその原因はまるでわかりません。その結果的外れな対処をして空回りし疲れてしまうのが自分にとってのデメリット、相手にとっても勝手に気を使われ的外れなことをされても面倒なだけです。日本人の感覚からすると違和感があるとは思いますが、気疲れを減らすためのマインドセットはドライになるですね。職場においてはそのくらいでちょうどいいと思います。感情の交流を豊かにするよりも実務上の具体的なやり取りの精度を上げる、報告、連絡、相談、いわゆるほうれん草を過不足なく行う、こういったスタンスの方が疲れませんし仕事もうまくいくんです。しかしこのようなマインドセットでやろうと練習してもどうしても相手に対する恐怖が強すぎてどうにもならないこともあります。それは子供の頃の環境が周りに気を使わざるを得なかった可能性が高いです。子供の頃に親が不機嫌なことが多いと非常に応えます。自分は愛されることはないといった信念を大人になってからも持ち続けることすらあります。そして普通にしていたら相手に不機嫌になり後で大変なことになる、早めに対処して機嫌を直さなければならないといったセルフトークが止まらなくなり不安になったり焦ったりするんです。こういった長年の習慣の場合は職場で相手が不機嫌になるたびに過去の経験が重なってしまい過剰な不安と焦りが起きてきて人との線引きが難しいこともあります。そんな時は専門性の高いカウンセラーと過去の苦痛を減らす取り組みを進めていくのも一つの選択肢です。